恵みをいただく御言葉は、第一歴代史の16章、4節から7節です。第一歴代史の16章、4節から7節。それからレビ人の中のある者たちを主の箱の前で仕えさせ、イスラエルの神主を覚えて感謝し褒めたたえるようにした。頭はアサフ、彼に次ぐ者はゼカリア、エイエル、シェミラモテ、エヒエル、マティティア、エリアブ、ベナヤ、オベデエドム、エイエル。彼らは従弦のことや盾事などの楽器を携え、アサフはシンバルを響かせた。祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え、常に神の契約の箱の前にいた。その日、その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて、主を褒めたたえた。アーメン。それではお祈りをいたします。イスラエルの賛美を住まいとしておられる聖なる神主よ、あなたの御名を褒めたたえます。あなたこそ褒めたたえられるにふさわしいお方。今我らは御言葉なるキリストの御前において出ております。どうか今、あなたが、御前において、進み出ている、一人一人に、今日、あなたが、ふさわしく整えてください。語るしもべの唇を清め、また、一人一人の耳を清め、それぞれの思いと心と、そして体を清めて、聖なるものとしてくださいますように、よろしくお願いいたします。これからのすべてをあなたに期待して、我らの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。蒼天祈祷会においては、ね、第一歴代史を公開説教をしておりますけれども、前回のところにおきましては、ダビデが神の契約の箱をいよいよ、ね、エルサレム、自分の建てたエルサレムの町、ダビデの町に運び入れる、ね、というところで終わりました。当初ダビデは神の箱が、その前の先代の王サウルの時代にはなおざりにされていたということで、ダビデは本当に主のその契約の印である契約の箱がなおざりにしているままは良くないということで、これを重んじて、自分の町に携わり登ろうとしたんですけども、しかし御言葉にそぐわない方法で、それを運んでしまったように事件が起きました。恐ろしい事件が。で、それで、ダビデが、それをね、恐れて、御言葉を今一度よく調べましたところ、契約の箱を運ぶ際には、ね、これこれの方法をきっちりと守らなければ死人が出ることになるということを、あらかじめはっきりとこの聖書に書かれてあったことを、それに気づいて、でそして本当に、主を敬うということは軽々しくしてはならない、ね、ということに気づき、でそれで、御言葉に則った正当な方法で運び入れたところ、大きな喜びと祝福が、ね、起こりました。主はその仕事を手伝ってくださって、助けてくださって、祝福してくださった、ね、でそれで、まあ、ダビデが本当に主を褒めたたえて喜ぶ、ね、主を褒めたたえて喜ぶあまり、ね、喜びを踊って、でそれで、ね、その、ね、妻の一人であるサウルの娘ミカルから、ね、蔑まれてしまったような、そこまで本当に子供のように喜び踊りました。主の御前に仕えるところには喜びがあります。主の御言葉に、ね、正しく則った形で主を礼拝するところには大きな喜びが湧き起こります。で、このようにしてダビデは、この主の箱を運び込んだ。そしてそれが成功した。大きな喜びとともに、ね、ダビデは、パンや、ね、菓子、ね、干しぶどうの菓子などを、人々に分け与えて、でそしてその 直後ですね、ダビデがしたことがこの4節に以降に書かれてありますね。4節から今日のこの4節から7節までのところ、要するに聖歌隊を編成したんですね。レビ人たちの中のある人たちを主の箱の前で仕えさせて、日々ね、主の御前に仕えて、賛美を捧げれて、主を覚えて感謝し、褒めたたえるようにした。で、その頭はアサフで、彼に継ぐ者は誰々、そのように記されております。詩編見ますと、アサフの参加がたくさんありますね。また、その他の人たちが作った詩編もあります。で、その次の8節以降の箇所は、ここ、詩編そのものが書いてあります。いろいろな詩編の元となった詩編です。で、この、ですから、この時、ね、7節見ますと、その日、その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて、主を褒めたたえた、ね。あります通り。ですから、この日、ね、もうですから、主の箱がエルサレムに運び込まれたその日、その時以降、この聖歌隊が誕生して、聖歌隊をダビデが編成して、そうして、主の御前に賛美がいつも捧げられるように仕えさせました。で、この、ね、この日、この時、編成された聖歌隊、これがですね、今後ずっと神殿の中において、ずっと存続するんです。聖歌隊は、ね、戦いの時において、ね、兵士と共に出陣して、主を褒めたたえる部隊として、進み行きました。で、また、この、聖歌隊は第二神殿、ソロモンの神殿がバビロン本州の時に破壊されて、その後に、ね、建てられた神殿においても聖歌隊は編成されて、そして主の御前に正当に仕える、祭司レビ人、このレビ人たちによって主の御前に賛美が常に捧げられるようにされました。律法の中においては、聖歌隊、ね、賛美の歌を持って主を主に仕えなさいという、ね、律法はモーセ五章の中にはないんですけども、しかしダビデはこの主の御前において賛美を持って仕えるように、させました。これ不思議に思えるかもしれないんですけども、しかし実を言うとですね、永遠世界においては賛美が常に主に捧げられているんです。永遠の時代、啓示録の時代、黙示録においては賛美で満ち溢れてますね。黙示録には天国の情景が記されているんですけども、そこでは賛美で満ちてます。ね、ハレルヤという、もう本当に主を褒めたたえる賛美。それもですね、イスラエルの民のみならず、全国民が、もう誰にも数えきれないほどの多くの群衆、多くの国民、多くの国語の人々が、天において主を褒めたたえ、永遠に賛美を捧げております。ね、それは、ケジロックのことはね、まあ言ってみれば未来のこと、に見えるかもしれないですけども、永遠の世界においては賛美が捧げられております。じゃあ、ね、いわば過去、ね、大昔、まだ人類が始まる前はどうだったか。それも実は賛美で満ちていたんです。まだ、ね、天地が作られる前、この世界が創造されたその時点、実は賛美が捧げられた有様が、ね、呼ぶ記にもう記されています。ヨブ記の、38章7節ですね。ヨブ記の38章7節、前後関係を見たいんですので、4節から、見ていきます。ヨブ記38章4節から、私が地のもとを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよう。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかろう。その台座は何の上にはめ込まれたか。その隅の石は誰が据えたか。その時、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。ここに主が天と地を創造された、ね、地のもとを定めた時の有様が記されているんですけども、その時主がですね、その 天地の大きさを定め、測れ縄を張って、台座をの上に、ね、何かの石をはめ込んで、土台を据えた。その時ですね、賛美が湧き起こったんです。その時、明けの星々が共に歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。この明けの星々、ルシファーのことをね、明けの明星って言うんですけど、ルシファーね、悪魔サタンがまだね、堕落する前、それは天使だったんです。サタンのもと、その明けの星々ね、天使は喜び歌って主を褒めたたえた、書いてあります。神の子たちは皆喜び叫んだ。いかにして、このサタン、ルシファーは堕落してしまったのか。これですね、サタンのもと、ルシファーはもともと神を褒めたたえる美しい天使でした。エゼキエル書の28章に、そのなぜ天使ルシファーが堕落してしまったか、ね、そのいきさつが書いてあります。エゼキエル書の28章の11節から、19節までのところです。ここはですね、エゼキエルのツロの王に対する予言なんですけども、ね、ツロの王、非常に、ね、あの商売によって繁盛して、そして繁盛した時におごり高ぶった、ね、そのツロに対しての、その災いの予言ではあるんですけども、その、ね、ツロの王に対する予言なんですが、途中からですね、どうも一人間に対しての予言の領域を超えて、どうもこれはね、人間に対する予言ではなく、何か霊的な永遠の存在に対する予言ではないかってね、そういうふうに文章が変わってきます。明らかにですから、これは、一人間に対してではなく、サタン、ね、明けの明星と呼ばれている、ね、サタンに対する予言であることは徐々に分かってきます。11節からお読みします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ。ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこう仰せられる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神の園エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目の王、トパーズ、ダイヤモンド、緑中石、シマ目の王、碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。ね、もう、ここね、ツロの王と言ってるんですけど、しかし、もう神のそのエデンにいて、ね、でそれで、このものが作られた当初から、あらゆる宝石で飾られたものや、それからね、タンバリンと笛というね、楽器ですね、音楽を奏でるその道具、ね、それは金で作られる。これはあなたが作られた日に整えられていた。ですからこれはね、人間に対してではなく、霊的な、ね、存在、もう神のそのエデンにいた、その時以降のそのありさまが記されています。で、14節から。私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に、神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。あなたの行いは、あなたが作られた日から、あなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。この守護者ケルブ、ね、ケルブ、これはケルビムの、ね、まあ、単数形ですけども、この要するに天使です。天使やまた神の聖なる山に置かれており、そしてこの存在は火の石の間を歩いていた。あなたが作られた日から、ね、あなたの不正が見出されるまでは完全だった。美の極みであり、ね、ですから、悪魔サタンはもともとは非常に、ね、美しい天使だったんです。知恵に満ち、美の極みであったって12節に書いてあります。ただ、その美の極みでもって、神を褒めたたえる、その賛美の道具を持って、しかも、ね、とてもつもなく素晴らしい主を褒めたたえる道具を持って、主を褒めたたえて いた間はまだ何もなかったんですけど、しかし商いが繁盛するとそこに暴虐が満ち溢れてきました。商いやり取り、それが繁盛していくうちに暴虐、もう、弱い人を虐げたり、また何か力ずくで何か物事を進めたり、そういった暴虐が満ちて、不正を犯した。で、そこで主はこのものを追い出したんですね。17節、あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたの内から火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべての者が見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえになくなってしまう。アーメン。ですから悪魔サタンは、その不正なことをしたゆえに、その内から火が出て焼き尽くすんですね。悪魔サタンは火で焼き尽くされます。もともとは主を褒めたたえるようにということで、ね、神様によって作られていたにもかかわらず、しかしその美の極みのゆえに、美しさのゆえに、主を褒めたたえる存在であるはずのものが、自分自身の美しさにおごり高ぶって、でそれで不正なことをなし、暴虐なことをなし、そして知恵を腐らせて、自分が、ね、高く高く登ろうとしたんですね。でそれゆえに、ね、主はあなたの力から火を出し、あなたを焼き尽くした。これ、確かに啓示録の世界においては、悪魔サタンは永遠に火の中に投げ込まれて、そこで、ね、休みなく苦しむ様が、ね、記されております。まだ、ね、啓示録のその、永遠にはまだ突入していない状態ですけども、それまで、ね、悪魔サタンはこのようにして人々を惑わすもの、として、この地上において、ね、存在するものとなっております。イザヤ書の14章にも、ね、この悪魔サタンの愛様が記されているんですけども、要するに悪魔サタンのですね、性質は一言、高ぶるものです、ね、高ぶりです。イザヤ書14章の12節から15節について、15節にこのルシファー、サタンについて記されています、ね、暁の子です、暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に登り、意図高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。アーメン。で、悪魔サタンは、自分は神のようになろう。この神のようになろう。これが、ね、あらゆる誘惑の、ね、根源です。エヴァは、悪魔サタンからそういうふうに言われました。神のようになれるよ。ね、これこれのことをしたら。で、それでエヴァは結局ね、それで、その善悪を知る知識の実を取って食べて、確かにね、彼女はその時目が開かれました。しかし、目が開かれた結果分かったのは、自分は裸であるということ、神様は恐ろしいということ、逃げ隠れするということ、結局、所詮、ね、人間が神のようになろう。これは、滅びの元になってしまうんです。そのような高ぶり、ね、自分が神様から離れて何かしよう、いや、それは無理なことなんです。悪魔サタンは黄泉に落とされ、穴の底に投げ落とされる。15節にあります。黄泉、ヘブライ語でシェオールと言います。シェオール。で、シェオールの元はオールです。オールとは光。創世記の1章3節で、ね、イエヒーオール、光をあれ、ね、 あのオール光が黄泉の元になっています。黄泉は、ね、光と関連するところのようです。悪魔サタンはです黄泉に落とされて、黄泉、他の箇所では火がとても燃え上がって熱いところで、そしてなおかつ光に満ちているところのようですね。本当に私たちの行いはやがて光に出されますけれども、その光が自分たちを焼き尽くすような滅びの光になるか、それともその光の中で主と共に永遠に生きる光の子供としての光になるか、本当に私たちは今この地上においてイエス様を信じるか信じないか、イエス様の愛に満たされて歩むか歩まないか、それにかかっております。悪魔サタンは主を褒めたたえるべき、主に栄光を返すべき存在であったにもかかわらず、それを主に返さず自分に返してしまっております。世の中のミュージシャンたち、何のためにミュージシャンを目指すのか、自分が目立ったり、あるいは本当に褒めたたえられたいという動機を持ってミュージシャンになろうとする人は非常にたくさんおりますね。神様に栄光を捧げたいからということで音楽学校に入る人は非常に稀ですけども、ですからなんか音楽でもって、自分自身に注目を集めてたい、そういう動機で、これ、褒めたたえられるべきお方はただ一人神様だけなんですね。で、主を褒めたたえるということ、これは霊的な世界と非常に密接にかかってきております。だからダビデは、それを知っていたんです。ダビデは聖歌隊を編集して、それで詩編を編纂し、聖歌隊に、この詩編を歌わせた。それによって、神様を褒めたたえる、このことの重要性、いつダビデは身につけたか。これダビデが召し出されたのは実は、賛美が元だったんですね。ダビデはこのその前の王サウル王の時代に、サウルから召し出された理由は、ダビデが巧みに、盾事を奏でる賛美の奏者であった、ということで、しかもその理由は、サウルに対してもうサウルがあまりにも主の言葉に反することばっかりをしている。で、そこで悪い霊がですね送られてくるんですね。悪霊がサウルを悩ます時に、じゃあこういうふうにしましょう、巧みに琴を奏でる人が賛美を奏でるならば、あなたのところに悪霊が来たらその悪霊が去っていきます。で、ダビデというものが非常に盾事を巧みに奏でる、だからダビデを、使いさせてはいかがですかって、第一サムエル記の16章にあるんですね。第一サムエル記の16章14節から、お読みします。賛美と霊的世界は非常に密接に関わっております、預言者エリシャもですね、預言をするときに、盾事を巧みに奏でるものを呼び寄せました、で、それで、盾事を巧みに奏でるものが、盾事を奏でたら預言者エリシャが、主の言葉を預言した、ありますけども、ダビデも同じです。霊的世界において賛美はかかっているんです。第二サムエル記の16章14節から、主の霊はサウルを離れ、主からの悪い霊が彼を怯えさせた。そこでサウルの家来たちは彼に言った。ご覧ください、神からの悪い霊があなたを怯えさせているのです。我が君、どうか御前にはびるこの家来どもに命じて、上手に盾事を引く者を探させてください。神からの悪い霊があなたに望むとき、その者が琴を引けばあなたはよくなられるでしょう、神からの悪い霊、それが、この悪い霊がもうサウルにですね、あえて神様から使わされるようになりました。もうサウルがあまりにも主の言葉をそれを聞かない、自分勝手なことばっかり続けている。ですから主から悪い霊が、送られてくるんですけども、サウルがですね本当に主を褒めたたえる心になれば、そしてサウルが本当に謙遜な心でもって悪魔サタンの好む怒りとか殺意とかそういったものを捨て去っている限りでは悪い霊は送られてこないんです。しかし妬みとか殺意とか、そういったもので心満たされるならば、またあっという間に悪霊に、捕らえられて、でその都度ダビデが盾事を上手に引いて、サウルから悪霊を追い出すんですけども、しかしサウルが相変わらずですね、 悪魔サタンの好む妬みとか、ね、怒りとか、あるいは、ね、もううじうじうじうじ暗闇の中で考えるという、そういう性質を未だに持ち続けているとするならば、せっかくダビデが悪霊を追い出してもまた悪霊に入られてしまう。しかし少なくともこのダビデの盾事を引いた時、主家の悪い霊はその時、ね、追い出されました。しかしある時、ね、サウルがもう本当に怒りに駆られて、このダビデがせっかく盾事を引いているにもかかわらず主に心を向けないで、もうダビデが憎いということで、ね、そちらの方に、ね、心を向けてしまうならば賛美は効果がなくなってしまいます、ね、本当に礼拝前において、賛美が捧げられておりますね。特に血潮の賛美が捧げられております、ね、この賛美には霊的な効果が確かにあるということを皆さんも、ね、きっと経験しているかと思います。悪魔サタンは賛美を甚だ嫌います、ね、悪魔サタンはもともと主を褒めたたえるべき存在だったにもかかわらず、自分自身に栄光を、ね、捧げようということで歌、ね、音楽を用いたゆえに天から落とされてしまいました。しかし皆さんは、ね、賛美音楽は自分に栄光ではなく主に栄光を、ね、捧げるということで用いるならば、悪魔サタンを追い出すものとなり、そして主に喜ばれるものとなり、その賛美の生贄は主に喜ばれる捧げ物となることができます。賛美は永遠のものです、ね、永遠の昔においても賛美があり、そして永遠の未来においても賛美があります。だからこの賛美は本当に霊的なものとして私たちは望むべきです。礼拝前、ね、しっかりと主に賛美の歌を捧げるならば、ね、主は崇められて、そして皆さんの心の内に、ね、起こるあらゆる、ね、霊的なものを、悪いものを追い出します。皆さんのうちにもしですね悪霊がいるとするならば、その賛美の時間になるとですね、心がざわざわざわざわしだすんですね。悪霊が嫌がるからです。でそれで、ね、賛美の時間になるとトイレに引きこもるとか、ね、後ろの部屋に隠れるとかですね、そういったことを、そういったケースは多々見ております、ね、ですから賛美の時には本当に心を主に向けて、主を褒めたたえる志を持って、ね、賛美を捧げるならば心がですね平安になってくるんです。そうした心のざわざわが降ってなくなって、ね、ですから心のざわざわに負けて、ね、賛美から降りてしまうと、もっとざわざわが、ね、湧き起こって礼拝どころではなくなる。けれども、ね、賛美を主に捧げるならば、そのざわざわがもうすっかりと消えてなくなって、本当に主を喜ぶことができる、志ができる。賛美は、賛美と霊的世界は関わりがあります。永遠とも関わりがあります。どうか皆さん、ね、このダビデは、本当にその重要性を知っていたゆえに、歴代史において、ね、神の箱が運び入れられた、その日に聖歌隊を編成しました。ダビデはもう熟知してたんですね。もうサウルのその時代から、あ、賛美には素晴らしい力がある。そして賛美は捧げ物である。そして賛美は、ね、霊的世界において、ね、本当に権威を立てることができるものだ。どうか皆さんは主を褒めたたえるということ、ね、これについてしっかりと学びましたから、ね、主を褒めたたえることによって、主を喜ぶ、主を喜ばせ、また悪魔サタンをもう本当に踏みにじって、そして勝利者として、霊的勝利者として、永遠に賛美を捧げる者として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。父なる神様、あなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が天においてなっているがごとくに、この私たちの生き日、この地上においてなりますように。あなたを褒めたたえるということ、これがいかに素晴らしいことであるのかを、あなたが今日知らせてくださったことを感謝いたします。私たちも永遠の世界、天国に入り、そこにおいて、とこしえにあなたを褒めたたえるということ、そのとこしえの喜びの中に入ることができますように、主よ、サウルのように、また悪魔、サタンのように、自分を褒めたたえるということに、その賛美の道具を用いることはないように、どうか我らをそのような誘惑から守り、そしてただ、あなたの栄光をいつまでもたたえていく私たちでありますように、 どうかそのように助け導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ。主天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたが私たちを愛してくださり、この御言葉の恵みに預からせてくださったことを感謝いたします。契約の箱が主よ本当に運び込まれた時、主の仰せられた言葉通り運び込まれた時、主の皆を褒め称える、イスラエルの民と共におられた主の皆を褒め称える、この賛美台が主よあなたの御前において編成された音を感謝いたします。主よ私たち一人一人が私たちの中に与えてくださったあなたのあらゆる御言葉をあなた自身とし、そして運び込まれたその御言葉を感謝して、いつも私たちもあなたの御前において主よ主の皆を褒めたたえ賛美する一人一人となられますように、イエス様あなたが助けてください。人のために主が天地万物を創造した時、創造されたこの万物はあなたの御前において主を褒めたたえる賛美を捧げていました。主を作られたもの、その恩恵によって生かされた一人一人は主の御前において主を褒めたたえ、主の栄光を表し、そして賛美で主の皆を褒めたたえるべきです。私たちがあまりにもあなたを褒めたたえることに乏しいものですが、主よあなたが私たちに今日からは小さいことにも感謝して、主の皆を褒めたたえる栄光の民、栄光の主力としてあなたが私たちを祝福してください。傲慢になって地に落ちたサタンは主を褒めたたえることをしなかったゆえに、傲慢になって地に突き落とされて永遠に消えない火の中に入るものとして定められてしまいました。主よ私たちもあなたの御前において、主よこのような傲慢な罪に陥ることはありませんように、主を褒めたたえるその栄光を与えてください。そしてどんなに小さなことでも、あなたが私たちになされたその技を褒めたたえることによって、主を主としていくことができますように祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい恵みを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。